2026年2月6日金曜日のラニュースでございます。さて、まあ1週間が終わったわけですけれども、今日はですね、昨日5日に発表された日テレホールディングスの決算説明資料を見ながら、お話しようかなというふうに思います。まあ、お金についてっていう話というよりも、結構ね、今注目を集めている内容がありますので、そこについてちょっと分厚めにご紹介しようかなというふうに思うんですが、まあこの、2025年度第3四半期というタイミングになるわけなんですけども、ここで、あらゆる利益は過去最高だったよとか、デジタルが増収だったよとか、まあこういったところがいろいろと書かれているんですけども、ここですね、 AI の番組制作現場や営業など多角的な利用を推進と、ここについてご紹介しようかなと思います。先日もですね、まあ明日からかオリンピックが始まりますけれども、ミラノコルティア五輪が始まりますけれども、TVer で配信するっていうような話をご紹介したり、 WBC のね、ネットフリックスで配信する番組制作をそれこそ日テレが受けようよなんて話もさせていただきましたけれども、まあ、番組制作会社に電波がついているような状態になりかけているよねっていうようなお話をさせていただきました。で、まあそこに絡んで、じゃあテレビ局はこれから先どうなっていくんだろうねっていうような話をしていこうかなというふうに思っております。で、まあいろいろとつらつらと書いてあるんですけれども、ここですね、戦略的投資 AI 関連という項目で、まあ AI と実写映像を掛け合わせたドラマを制作して、TVer や Hulu で配信しましたよっていうような話があったりとか、でここですね、注目すべきなのは番組制作への AI 活用、ZIP 読み解くと。ZIP というですね、朝の、まあ昔のズームイン朝の時間帯ですよね、にやっている番組があるんですけれども、三浦アナウンサーが司会していますけれども、そこにですね、AI を活用した番組の制作作りの手法を取り入れているということが紹介されています。で、まあちょっと、ズームしてみますと、目的は人的資本の最適化。AI が定型業務を代替し、クリエイターは高付加価値業務に集中というふうになっています。で、まあ、一つのコーナー読み解くというものについて、今までの流れだと、ディレクターが、まあ、ネタ探しをやったりとか、企画書作って、見せ方を決めて、で、まあ、実際にロケやって、オンエアに至るまでっていうところを、まあ、全部人力でやっていたわけなんですけども、そのうちですね、ネタ探しと企画案提案、企画書作成、見せ方の提案については、AI エージェントに任せていると。まあ、それによって人間は人間らしい、人間らしいって何、ちょっと難しい表現ですね。まあ、人間でなければならない部分の、労力を、今まで以上に避けるようになるというようなね、そうした効率化が図れるというような形になっています。で、この企画支援エージェントというものを導入していて、まあ、社内の企画会議とかで、得た総合演出の判断軸、まあ、番組そのものがどういうトーンやマナーでやっているよっていうようなことでしょうね、とか、あとは会話ログ AI エージェントとのやりとりからディレクターの個性を導き出して AI エージェントに流し込むと。で、一方で Google 検索などの外部の知見についてもこの AI エージェントに流し込むことで、まあそこで企画案が、その人のことも考慮した総合演出の人とディレクターの人の、まあ、感性とか、知見とかそういうようなところに、マッチするような企画を出してくれるということですね。で、まあ、AI エージェントがネタ探しから企画提案、企画書作成まで担当し、企画決定までのプロセスを大幅短縮と。で、まあ、最適な企画提案を実現しているというようなことが盛り込まれていまして、はあ、こんな事例があるんだというのが、今、メディア界隈で昨日から話題になっているものでございます。 まあ本当にね、チャット GPT が登場してから3年ちょっとくらいになりますか、もうちょっとなるかな、なんですけれども、生成 AI というものが今まで、全然、こう、なんでしょうね。一般的ではなかったものが、もう今の人々の生活には欠かせないものになっていて、しかも、まあ、チャット GPT もそうですし、ジェミニとか、他の AI サービスに関しても、かなりこう、切磋琢磨してね、それぞれの技術力を戦わせて、すごいものを作っていると。で、私もいろいろと AI 触るようにしていて、まあ、なかなかちょっと時間が取れないんで、複雑なことはできないんですけれども、例えばですね、ジェミニというその Google の AI のサービスを利用して、Google の中で動く、Google App Script っていう、GAS って言われるんですけど、っていう、プログラミングですね。プログラミングで動作するようなシステムがあるんですけれども、それを Google が提供しているんですけれども、それを使って情報収集するプログラムを組んでくれというふうにジェミニーに聞いて、そこから出てきたソースコード、だからそのプログラムの中身ですよね、をコピペして動作させてみたいなことを今、いろいろと私も試しています。はい。で、まあ、いろんなシステム組み合わせつつ、情報がリアルタイムで届くような形にしていて、毎日何千本もニュースを拾ってきて、はい。で、まあ、そこから精査するところまではまだできてないんですけれども、まあ、これから先、軌道はどういうものが好きなんだとか、こういったネタ、追ってるよね、みたいなものとか、そういうものを自動的に抽出して、私の方に手元に届くような仕組みを、用意しています。で、まあ、もうちょっとね、精度が高まってくれば、軌道だったら過去のコラムの傾向から、こういう考察、こういう切り口で書くよね、みたいなところまでパッケージングして、企画提案してくれるような形にできるかなというふうに思っていますので、まあ、ちょっとその辺ね、しっかり本腰入れて、企画しなければならないので、なかなかそこまで、できてないんですけれども、ただまあ、その一次情報の、どういう、ニュースが出ていますよっていうのを集める。で、今、世の中がどういう関心を持ってますよっていうのを集める仕組みはね、結構今、個人的に用意していますので、だからそれをね、どうにか活用しつつ、まあ、自分のコラムもそうですけど、それを使った何らかのサービスみたいなものもね、こっから先できたらいいなっていうふうに思ったりしていますね。だからまあ、私の場合、炎上ウォッチャーっていうふうに言ってますけれども、まあ、このネタは燃えやすいよね、みたいなところも、まあ、自分の知見で今までこういう事案があって、こういう燃え方をしてきたのと、その端緒みたいなもの、これから燃えるかもしれないなっていうふうに思うものに、さっとこう気づいて、アラートとして出してきて、まあ、早めに掴んでおくみたいな。そういうような仕組みもおそらくできてくると思うので、となると、まあ、ちょっとコンサル業務的な使い方もできてくるのかなっていう。ライターとか編集の仕事にプラスアルファで、今の SNS 時代の情報流通のあり方について、いろいろと考えて、で、情報をこう、ストックしつつ、一人一人に合った形に加工して届けていくっていうところの仕組み作りにもなってくると思いますし、で、その、やっぱりね、この、今の日テレのお話もそうですけれども、すべてを AI に任せるってことはなかなか難しいわけですよね。やっぱりこう、判断基準としての人間の価値観みたいなものは、情報としてインプットさせておく必要がある。どの辺が興味持ってるよみたいなものは、まあ、蓄積させた情報として持っておく必要があるわけですね。で、あとは、まあ、最終的な決定権。これね、企画案も出しますけど、企画書を作るのは AI ですけど、企画を採択するとか、見せ方を決めるとか、そういったところはやっぱり人間の手でなければ難しい部分もあるわけですよね。だからそういうところをいかに省力化できるかっていう。AI が出してきたからといってそれを鵜呑みにするのもそれはそれでどうなんだって話になってきますから、バランスを取りながらなんですけれども、うまく活用していく方がいいなというふうに思ったりします。 まあ AI もね、文字起こしの分野とかすごく急激にこちらも進んでいまして、で、それの影響で私の仕事も多少減りつつあるんですけれども、うん、だからその分、まあ、そうした単純な記事制作っていうものがおそらくこれから先尻すぼみになってくるでしょうから、そこを複合的に文章コンテンツだけではなく、まあ、例えばね、講演を開いたり、講演会に呼ばれてなんかお話ししたりとか、そういうことも含めてリアルタイムに何かできる可能性っていうのはゼロではないですから、なんかそういうこともね、模索していきたいなと。まあ、仕事がちょっと減る分、うん、その AI に割く時間っていうものが増やせたらいいななんて、プラスに考えたりする今日この頃でございます。いや、なかなかね、その AI 活用みたいなところは、具体的なところがまだお話できていなくて、恐縮なんですけど、まあ、原稿書いたら、誤字脱字とか、慣用句が間違ってないかとか、あと事実誤認がないかとか、固有名詞が合ってるかとか、そういうようなチェックは必ず通すようにしていて、で、まあ、ブラッシュアップして、実際の記事に、として提出したりするわけなんですけど、なんかね、そういういろんな使い方っていうものが、やっぱり人間主導でやっていく、うん。AI に使われるとか、AI があるから使おうじゃなくて、AI に任せた方がいい部分と人間がやる方がいい部分っていうものをしっかりこう分けた上で考えるってことが、まあ重要なのかなというふうに思いますね。ということで、なんかね、今日、明日、関東地方寒くなって雪が降るんじゃないかみたいな話がありますけれども、まあ世の中は明日、衆院選の最終日ですから、各地でいろんな方が演説されると思いますけれどもね、まあくれぐれも体をお気をつけくださいというところで、今日は終わらせていただきます。それではまた次回です。